風の谷の森しかスペシャル第3弾グッバイペリオプロジェクト。風の谷の森しかではスペシャルゲストをお迎えしお話を伺っています。先週に引き続きその第3弾です。歯科衛生士の鈴木茜さんと柳瀬真美さんにお話を伺っています。先週は歯科衛生士たちが行っている歯周病予防のためのプロジェクト、グッバイペリオプロジェクトについてお聞きしました。今週はそのプロジェクトには欠かせないフロスの使い方について。先週お聞きしたグッバイペリオプロジェクト、繰り返しになりますが、これはどんなプロジェクトなんでしょうか。
はい、グッバイペリオ、グッバイはそのままさようなら、でペリオというのが歯周病という意味になります。全国の歯科衛生士の力で日本人の歯周病をなくすために活動しています。
このプロジェクトで歯周病予防のためその使用を広めているのがフロスということですが、もう一度なぜ歯周病予防にフロスなのか教えていただけますか。
はい、歯周病予防のために大事なところは歯と歯の間のプラーク、細菌の塊なんですが、はい、これをしっかり毎日のケアの中で落としていくことが大事になるからなんですね。で、歯ブラシの毛先はこの歯と歯の間には届かないので、糸状のデンタルフロスを使うことが大事になるわけなんです。
糸状になってるわけです。完全に糸
です。
糸を使うということですね、はい、糸の右と左を
指で巻いて。
フロスの機能っていうのはよほど優れてるってことになるんでしょうか。
はい、相当優れてますっていうのは、やっぱりその繊維は様々な種類がありますので、いろいろ選択する必要はありますけれども、うん、糸状のあれじゃなきゃその大事なところに届かないんです。
そのフロス、日本ではどのぐらい浸透しているんでしょうか。
そうですね、いろいろなデータがあるようなんですけれども、うん、私が見つけた中に 5% というものがありました。
5%、
はい、
あと 95% の方は使っていないということは、ほとんどの方が使い方ご存じないかと思います。まずもってその正しい使い方、正しい正しくないっていうのはあるんでしょうか。
ありますね、使い方は。はい、あります。例えばもしフロスを使っている方でも、歯と歯の間にただこうパチンと入れるだけの使い方の方がいるんですね。でも正しくはさらにその歯茎の中まで、歯茎の中 1,2 ミリこう隙間がありますから、そこにフロスを入れ込むことが大事です。
グッと入れるんですか。
グッと入れます。
痛くないんですか。
優しく入れていただければ大丈夫ですよ、うん、
これはどんな方でも使えるんでしょうか。
ご自身の歯が生えている方はどなたでも使えますね。差し歯の方も使えます。ただ、はい、ブリッジとか連結って言って歯と歯がつながって、うん、間がない方にはお使いできない方もいらっしゃるんですけど、歯がある方はほとんどお使いできます。
例えば1日何回、1回やるときにはどの程度までやればきれいになるんでしょうか。
1日1回使っていただくのが理想です。
1日1回でいいんですか。
最低1回。はい。で、慣れるまでに時間がかかることがあるんですけれども、うん、ぜひ、実感を見つけていただきたいというのと、あと最初は見えない奥歯は、ちょっと時間がかかるというか、難しいので、前歯から練習を始めていただくでもいいと思うんですけれども、慣れてしまって、ちゃんと覚えられたら、1日1回全部の歯に対してやります。
その先ほどおっしゃった歯茎のところ、ちょっと。
はい、ちょっと入れ込んで。
ちょっと入れ込んで。これは鏡を見ながらするんですか。
前歯は鏡を見ながらどのぐらい入っているか確認できますが、はい、奥歯は見えないので、はい、感覚でやるしかないんですけれども、歯茎の中に入っているなっていうのは感覚で分かります。
でトータルどのぐらいかかるもんなんですか。
そうですね、人によって違うとは思いますが、私は多分1分あればできちゃうんじゃないかと。ただ慣れるまでには長くて20分かけてやるなんていう人もいますけれども、はい、少しずつ早くできるようになっていきます。
先ほど1日1回というのは寝る前、それとも夕飯の後になんですか。
私は夜寝る前の歯磨きの時にしてます、
うん、でイメージとしては歯に沿うような形 ということなんでしょうか。
そうですね、歯に沿わせますね、う
ん、下からなんかこそげ取るような感じ、それともどんな感じでやってらっしゃるんですか。
こそげ取るような感じ、
上にかき出す、それと横にかき出す、
どちらも横にしながら入れて、その時もこそぎ取ってるんですけれども、うんうん、さらに歯茎の中からかき出すっていう動かし方、うん、3回かき出してくる、
1,2,3 ぐらいでやっていけばいいわけですね、
はい、
でところがですね、その綺麗に生えてればいいですけど、例えば不揃いに生えてたり重なって生えてたりして、うん、なかなか糸が入っていかないとか、うん、抜くときに引っかかって抜けない、こういう方はどうすればいいですか。
そこの間がきつい方っていうのはゆっくりこう入れてあげる、力でグーッと入れちゃうとバジンってなって痛かったりするので、うん、はい、ゆっくりこう上下左右にですねこう引きながら入れてあげると入りやすいです、
はい、釣り糸みたいにこう糸がずっと巻いた状態で売ってるんですよね。
はい、そうです。
そうすると長さはどのぐらいずつこう使うものなんですか。1回につき
だいたい指先からご自身の肘ぐらいまで、
はい、あ、じゃあ自分の腕を曲げた時に指の先から肘までの 2,30 センチ、はい、でそれを持って実際にはその真ん中の部分を要するに使うわけですね。そうすると端っこを持ちますから、
だんだん使う時にその使った場所をこう巻いて変えて使ってないところに移動しながら使うのが理想です。
お聞きしたいんですけど、使っている時に血が出てくるから怖くて使えないという方もいらっしゃるかと思います。使ってて例えば血が出てきても気にしなくてもいいんですか。
気にしなくていいというよりは、はい、その状態って歯周病の可能性が高いんですね。
あ、そうなんですか、はい、
歯茎から血が出るイコール歯肉炎という歯茎の炎症が起こっていると思いますから、うん、そこはしっかり毎日フロスをかけるということを意識してほしいです。
逆にかけた方がいいんですね。
そうです。
あ、そうするとそのフロスを使っていると歯周病仮になってても進行を防げるんですか。
あの歯周病って歯肉炎という歯茎の炎症と、あと骨が溶けてしまう歯周炎という状態と2つに分かれるんですね、
はい、
で歯肉炎という歯茎だけの炎症でしたらフロスをしっかりかけていただくと1週間もすればあの血が出なくなってきます。
あ、そうなんですか。
ただ歯周炎まで進行していると、うん、やっぱりそれだけでは足りませんので歯医者での治療が必要になってきます。
糸の切れ方でこれは注意した方がいいとかってそういう切れ方あるんですか。
歯と歯の間に通しますよね、はい、で、問題のないケースであればそのままこうしっかりと切れない状態で取れるはずなんですが、はい、まあ、切れるということはあの補鉄物って言ってかぶせてる歯がものが歯に合っていない状態が考えられたり、もしくは歯と歯の間が見えないところで虫歯になっていて糸が引っかかって切れてしまうっていうようなケースが多いので、あの糸が切れてしまう場合は歯科医院を受診することをお勧めします。たまにこう取れちゃったりすることがあるかもしれないんですけど、詰めてるものがそれはその糸で取れるっていうことはちょっとセメントが弱くなってたり、つけてるものが弱くなってたりすることがあるので心配しないでぜひ入れていただきたいと思います。
さあそれでは実際にフロスを使ってみようという方もいらっしゃるかと思いますが、選び方どういうふうにしてどんなものを使ったらいいんでしょうか。
まず目的は歯と歯の間の汚れを落とすことですから、はい、その汚れがしっかり取れるものを選んでいただきたいんですね。例えば、すごく滑りが良すぎてしまって入れるときには入れやすいんですけれども、うん、その歯垢を絡め取れにくいものがちょっとあったりもしますから、しっかりこの繊維がほわっとなって歯茎の中の汚れがかき出せるようなタイプを使っていただくのがおすすめなので、うん、ぜひ歯科衛生士に直接やっぱり相談をして自分にどれが向いてるのかっていうのを聞いていただくのがいいかなと思います。
人によってやっぱり違ってくるんでしょうか、うん、
まあ、その方に合った種類っていうのがあると思うので、あの歯科医院を受診されてですね、歯科衛生士にどんなフロスがいいかっていうことをまずお聞きしたらいいと思います、
はい、
そうすると歯科衛生士はその方に合ったフロスを紹介してくれるはずなので、あのぜひ聞いてみてください。
その、まあ、5% の方は毎日されてると思います。まあ、95% の方にですね、このフロスの魅力を知っていただくために、フロスをするとこんなに気持ちという、何か体験をちょっとお話しいただけますか。
うん、ああ。いや、もうこれはしていただいたら、もう明らかにわかるんですけど、かなりスッキリしますし、例えば、お風呂に入って、体を洗うときに、脇の下だけ洗わないなんていうことってないじゃないですか。
あ、一応全部洗います
ね。洗いますよね、はい。歯の場合は、私たち歯ブラシで見えるとこしか洗えてなくて、例えば脇の下みたいにこう見えないところを磨いてないことになるんですよね。だから、ちゃんと全体をきれいにしたいなと思うんであれば、やっぱり歯ブラシプラスフロスをして、全部をすっきりきれいにしていただきたいと思います。
爽快感は
違いますよね。
違いますね。
爽快感。ではもうぜひそれを体験したら毎日したくなるという感じなんですね、きっとね。
あと匂い、
匂い、
お掃除した糸の匂いを嗅んでみると、はい、びっくりするかもしれない。
それがどんどんやっていくと日々変わっていくんですか。
はい、そうですね。
じゃあもう二方今もそういう嫌な匂いもなく、
はい、
という感じですね。
朝起きてすごく爽やか、
はい、あ、そうなんですか。そんなに違うわけですね。
違いますね。
わかりました。小さいお子さんは何歳ぐらいからだったら自分でできるんですか。
私が知ってるのは 4,5 年生になれば多くの子は使えるようです。
じゃあそれよりお小さいお子さんの場合はやっぱり保護者の方が、お父さんお母さんが
やってあげたりとか。でもお父さんお母さんがやっていると、うん、子どもさんたちはやっぱ自分もやりたいってなるじゃないですか。それでできてなくても毎日ちゃんと糸を持って口の中を掃除するんだっていう、そういう習慣を持ってもらうことってすごく大事だと思うので、うん、できるできないよりもその認識をしてもらうっていうのを早ければ早い方がいいと思います。
うん、そうですね。まあ、何しろフロスの普及率 5% とも言われるそうですから、あと 95% の方にお知らせしていくと。そしてその先は、やがてはグッバイペリオでしょうか。
はい。その名の通り、まさに日本人から歯周病をなくす、さよならしてもらうというのが究極なゴールではありますけれども、そのためにも、まずは情報を得てもらい、で、習慣としてデンタルフロスをこう手に持っていただく、これをきちんと伝えていくことが私たちのすべきことだと思って、ちゃんと国民に認識してもらえるということを目指していきたいなというふうに思います。
まだなかなかフロスというものはコマーシャルとかでもされてませんので、はい、まずそこから知ってもらうことがフロスというものがあるんだということ。
そうですね、うん、デンタルフロスってコンビニエンスストアにはないんですね。それぐらいやっぱり皆さんが必要としてないものなんだなというふうに思いますので、うん、私個人の願いとしてはやっぱりデンタルフロスがコンビニエンスストアに置かれるぐらいみんなが求めるものになったらいいなというふうに思ってます。
風の谷の森歯科スペシャル第3弾、グッバイペリオプロジェクトの2回目をお送りしました。お話は歯科衛生士鈴木茜さんと柳瀬真美さんでした。次回3回目は、歯科衛生士の仕事について、お二人のお話をお届けします。